夢持っていいですか。
本日も始まりましたパーソナリティーの
伊藤です。夢持っていいですかは、夢している人が聞くことでちょっとした勇気が湧く番組です。
はい、本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回のゲストはニックネームジミニーさんです。はい、
はい、
ジミニーさんはいろんな人のいろんな花を咲かせたいそうなんですね。ジミニーさんがお水をあげたことで、いろんな花が咲く、いろんな個性が咲くっていうような世界にしていきたいそうです。
はい。じゃあその具体的な話をインタビューで話してるってことですかね。
そうですね。
はい。
はい。
では、それでは、勇気をもらいに行きましょう。
どうぞ。本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はジミニーさんにお越しいただきました。は
い、よろしくお願いします。
じゃあジミニーさん、ご自身で自己紹介をお願いします。
私はですね、ディズニーランドが大好きな男でして、名前の通りジミニーと言います。
はいはい、
今日の話に出てくるですね、ジミニークリケットっていうのがすごい好きでして、うん、まあ、物語読んでもらうとどういう人かっていうのは分かると思うので、うん、皆さんちょっと絵本を開いて読んでみてください。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
は
い、
今どんなことをされてるんですか、ジミニーさんは。
今はですね、昼間は非営利団体なんですね、うんうんうんうん、ちょっと名前をちょっとあえて言えないんですけれども、はい、そこでやってる仕事団体さんが中間支援組織というのをやってますので、
うん、
まあ世に言う NPO とかそういった団体様と、まあ、国の中間でなんかいろんなことをやってるよってイメージ持ってください。
はい、
またこれもごめんなさい、中間支援組織ってネットで調べると出てきますので、
うんうんうんうん、
それ読んで調べてもらえばいいかなと思います。
は
い、
検索ポチでお願いします。検索ポチで。
どうしてそのような団体に勤めようと思ったんですか。なんか
そもそもきっかけは、まあ、私の子供がですね、まあ、ずっとサラリーマンしてたんですけれども、
はいはい、
まあ、いろいろですね、ここ数年人間不信に陥ったりですね、まあ、いろいろ、まあ、自分家族には何も起きてないんですけど、
うんうん、
私の取り巻く環境だけがちょっとあまり好ましくない、まあ、普通の人でいうと鬱になったりとかですね、まあ、私ならないけど周りからなってるとは言われてはいるんですけど、まあ、そういった状況の中、上の子供が、まあ、この後話すんですけど、障害を持ってることもあって、まあ、何か世の中社会のためになりたいなっていうのもあって、まあ、当時今いる上司の方もですね、そのやりたいことを話した時に、じゃあここでちょっと勉強してみないかというところで、今の会社というかですね、団体で働かせてもらってます。
じゃあ今の団体で働くことになったきっかけは、やっぱそのお子さん、
自分の心の中でずっとやりたいこともあったので、まあ、やれないでいたこともあって、まあ、結果的にはもうその自分が自己嫌悪になったり何になったりっていうことを考えた上で、アドリサラっていうのにも出て、ずっと思い出返した時に、まあ、そこにたどり着いたっていう感じですね。
ちなみに、そのお子さんの障害とかの名前とかって大丈夫ですか。
ああ、大丈夫ですよ、
はい、
ですね、先天性の水頭症っていう病気ですね、まあ、一番簡単に言うとですね、頭の中に髄液っていう液があるんですね、人間みんな持ってるんですけど、それ脳のクッションする役目があるんですけど、その髄液が多くなっちゃうとですね、小脳を圧迫しちゃって、まあ意識障害もそうだし、っていうことで脳にはあまりいい影響を、液が増えると良くないんですね。で、うちの子の場合は生まれてからなったわけではなくて、妻が妊娠5ヶ月の時にたまたま町に行った産婦人科に行ってですね、調べてもらったら頭が大きいねって話になって、旦那さん来て市の病院行きなさいって言われて、そこで市の病院では男性の産婦人科医の院長さんが僕にストレートに、まあ、話す前に下ろすか下ろさないかって話をするようにして言われて、あなたが下ろさないっていうのであれば、ちゃんと話すけど、下ろすっていうことであれば別に話すことないよね、奥さんと私たちでやればいいだけなんだから、それ今日今すぐ考えて、
そんなに思う
っていうこと言われたので、まあ、私はもう産ませる気あったので聞かせてくださいっていうことで言われて、まあ、って言ったら次に、まあ、最終的には最初述べた病気なんですけど、無脳症 だから生まれてきた時には脳がない状態で生まれてくるかもしれません、うん、だからうにゃうにゃって言わずに亡くなっちゃうかもしれないです、うん、外の空気そういう状態だからかなり覚悟してね、うん、ということと、まあ妻が妊娠中なんで何も手はつけれないから、うん、出てから全てが動くから覚悟に決めておいてと。で奥さんも一人目なので、うん、まあ、結婚して最初の子ですぐできた子なので、うん、まあ、そういう状況だからもうお父さん悪いけど、うん、奥さんすごい人だとは思うけど横にずっとついてもらわないと困るから、うん、これからの妊娠の検査はずっと毎月行ってね、
うん、
もうそっから僕から今の15年間ずっとそれを追ってるっていう感じです。
ああ、
ちょっと長くなってしまったんですけどね。
え、その、うん、そこからその非営利で働くことになった一番の原因っていうのは何かあります、
うんうん、一番の原因っていうのはですね、やっぱり世の中、うん、障害児って24時間テレビとかいろいろあって、いろんな方がいろいろ出てるんですって、うんうん、みんな募金したりとかしてると思うんですけど、まあ障害児を持ってない時には、うん、いやみんないいことしてるねなんですけど、
うん、
障害児持っちゃうとそれ偽善じゃない
あ、そうなんですか。へえ、どのあたりで思うんですか。
誰は重障害児持ってる施設に働いている方だったり、うん、障害児を育ててる重度の障害、うちはもうはっきり重度の障害児なので、うんうん、それも重複なんですね、
うんうんうん、
なのであんなテレビに出てる子は僕らたちからすると別に人間を差別してるわけではないんですね、
うんうんうん、
もう障害のレベルも上の方なんですよ。だけど障害の上のレベルを出ても世の中の人間の人って冷たくしますよね。だけど世の中の人間の人って僕もそうだし、あれな、例えばスポーツ選手、パラリンピックでスポーツ選手やってて交通事故で脊髄損傷になった人とかっていうと駅で歩くと多分皆さん助けると思うんですよ。見た目で気にして、見た目で判断して。だけどこういったああいったテレビに出てる子って生まれつき持ってる子だし、そこに対する道徳とか、
うん、
人に対するそのやれっていうのは学校とか小学校でも教えてるけど、
うん、
この最近私もそう見てて、なんかそういう和的なものは全然ないなと思って、
エンターテイメントみたいな感じ、
うんうんうん、だから本当にみんな仲良くしようと言ってるけど本当に仲良くしようと思ってるのかな。
あ、
だから私は本当に仲良くしたいな、明るい社会を作りたいな、
それが、うん、今その非営利団体で働くことになったきっかけ。
そうですね、
はいはいはい、
世の中にない障害者の持ってる方たちに対して世の中にないようなことをやって、
うん、
小さいことでもいいからやって、そこでみんなでありがとうとかですね、うん、言ってもらったり助け合ったりもたれ合ったりっていうことができるような社会が実現できればなっていうことが私の望みですね、
うん、非営利団体ってそういうことがやりやすいんですか。
うん、非営利団体は一番日本国でも非営利っていうとお金を儲けないボランティアなので、だから障害児のことを持ってお金を売って、例えばこの子はなんかってすごいことができるからお金稼ぎっていうことはまずできないですね。お金稼ぎをするためではなくて、自分たちがやりたい思想なり何なりっていうことに対して非営利っていう立場を名乗ってるだけだから、自分たちの懐を目を温めるなんていうことはもうごはっとですよ。
本当に夢を追いかけるみたいな感じですね。
ただ僕は非営利をやりたいと思ってないんで、
あ、じゃあその今のじゃあ現在の夢ってどういうことなんですか。
僕はもう完全に営利ですね。
はいはいはいはい。
だからお金取ります、うんうん、取りまくる気でいます。
なるほど。じゃあズバリその夢を語っていただきたいな。
はい、私のやりたい夢っていうのはですね、はい、まずまあ基本的な柱があって、
うん、
まずお金儲けをする、
うん、
で今の子がいるんで家族を大事にする、
うん、
で当然自分のそのやりたいことをやると、
うん、
3つどれもなくしたくないんですよ、
うん、
みんな世の中や何かやろうとすると、例えば隣に奥さんがいれば妻がいるからこれは やめたいねとか、ここにも今うち3歳のこれから4歳になる娘がいる、娘がいるから娘中心、
うん、
家庭中心に頑張らないといけないから、
うん、
これやめないといけないよね、まさしく妻になんかに話しちゃったら、何こんなバカなこと言っててって、
うん、
うちの子でやってもらった方がよっぽど助かるよって、
うんうん、
いや僕はそれは嫌なんですよ、
うんうんうん、
だからその言われたこともやるから、
うんうんうん、
こっちもやらせて、
うんうん、
じゃあそのやりたいことって、
うんうん、やりたいことっていうのはですね、
はい、
考えてることでもあるんですけれども、
うんうん、
今さっき中間支援組織って言ったじゃないですか、
はい、
これは非営利の中間組織なんですけど、
うんうんうんうん、
私はですね、
うん、
営利って言ったので、
はい、
障害者を支援してる団体って全国あちこちあったり、
うん、
それはあと NPO ってついてて障害者のことやってる団体もいっぱいあると思うんですよ、
うんう
ん
うん、
そういった方々もですね社会貢献逆にしたいなと思ってですね、だから社会的支援ですね。
なるほど。
お国はお国でちゃんとやってると思うんですけれども、
うん、
ちょっとそういう私は私なりに小さいことからコツコツとじゃないですけど、うんうん、やれることからやっていきたいなということと、まあ最終的に考えてる描いてることっていうのがラグビー知ってる方だと思う、分かると思うんですけど、ワンはオール、オールワンで、一、うん、人はみんなのために、みんなは一人のために、
うん、
っていうことをでみんなが本当にありがとうって言えるような社会ができればいいので、
その社会を作るような会社を作るってことですね。
そうですね。
わかりました。じゃあその作るために応援してほしいことっていうのはあります？う
ん、応援してほしいことはまずですね、
うん、
今ちょっと非営利っていうところにいる都合があって、
はい、
あの資金っていうのがないんですよ。
うん、
だから私ももう今でこそ事務職になってるんですけど、うん、事務職ないまでずっとベタベタの IT の人間だったので
、
なのでなんか皆さん施設で何か困ってることとかですね、
うん、
まあお金なんていうのはもういいねで構わないぐらいの勢い、まあホームページ作れとかそういう大きいことになっちゃうと話が長くなるので、
うん、
もう本当人間対人間をまず接する機会を持ってもらえればいいので、どんな簡単なことでもいいです、うん、売り上げの集計がこうやっていつも出してんだけど、
うん、
こういったもの簡単に作ってくれないかとか、
うん、
もうお金はもう認めませんから、もう言った額ではいどうぞでいいので、
あ、
うん、
だから障害者
施設でもいいですし、まあ今聞いてるリスナーさんでもいいので、
うんうん、
何か私に資金となるものをやって、
うんうん、提供できないか、
提供、そうですね、
うんうん、そうですね、
うんうんうん、なんかね頼めばたくさんいろいろやってくれそうですよね。
そうそうそうそう、なんかやり方どういうことできるんですかっていうのは質問者直接聞いてもらえればいいかなと思います。
はい、
うん、
はい、
最後になんか、はい、僕夢を持てない人へのメッセージが欲しいなって考えてるので何かありますか。
は
い、
私はですね、夢ってプリサラのお土産さんも言ったけど、はい、一緒なんですよ、うん、それに感動してるんですけど、まあ、人生とか生き方だと思うんですね、
うん、
何がやりたいかとかそういったものはたった一度じゃないですか、
うん、
どんなに若い人だって、
うん、
どんなに年長の人だってもう必ず死ぬわけですよ、
うん、
その死ぬっていう行為に対して何とか無駄に死ぬのではなくて無駄なく生きて、うんうんうん、価値あるもの何か残していければいいのかなと、どんな小さいものでもいいと思いますよ。私はもういつも考えてるのはこのジグソパズルっていうイメージで持ってるんですけど、簡単な絵であれば10ピースぐらいで、だから10日ぐらいでできちゃう、難しいものであれば365日1ピース1ピース重ねないとできない、だから皆さんもなんかジグソパズルでいいので、なんか簡単な絵を思い描ければ、
うん、
夢描けない人でも描けるのではないかなと思います。
あ、なるほどね、
自分を生き切るっていうね、
そうですね、
ことですね、
大きなジグソーパズルを作ってみましょう。
はい、そうですね、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました
。お話を聞かせていただいて、はい、今後ともよろしくお願いします。
ありがとうございます。
ジミニーさん聞いていただきました。
ありがとうございます。ありがとうございます。
ジミニーさんは、うん、どうやらこの平成が終わってから動き始めるそうです、
うんうん、じゃあ今は動いてないってことですね。
ああ、それに向かって今着々とちょっといろんな協力者を募ってるそうです、うんうんうん、
じゃあぜひね、障害とか障害施設で、
うん、
ジミニーさんの助けがいるってなったら、
うん、
ラジオメールにぜひぜひお手紙もらえればいいかなと思います。
はい、最近ラジオメールができたんでね、そちらに送っていただければ、はい、
感想とかでも結構です、
はい、おつなぎしますので、
はい、よろしくお願いします。
ラジオの話を、
はい、このラジオはドリームサラリーマンミーティング、略してドリサラっていう団体が運営しています。
はい、ドリサラとはドリサラが夢を追いかけている人たちの会員制コミュニティで、
うん、
日本のサラリーマンを元気にするために夢を見つけるセミナーと夢を叶えるセミナーを提供しています、
うんうん、
それが夢発見会と夢育成会ですね。
そうですね、はい、
じゃあ今月は
2月14日と18日、
はい、
あと21日が夢発見会になります、
うん、はい、
ただ18日はその動画撮影をするので、
うん、
まあ動画に顔を映っていいよっていう人だけ、まあ出てもらえればなと思います。
はい。
あとは26日に夢育成会っていうものがありますので、
うん、
まあそちらも出てもらえるとまた新たな発見が出ると思います。
はい。
はい。
夢発見会は人に自分を見つけてもらう。で、そこから夢を発見していくっていうことなんで、
うん、
自分一人じゃなくて人と叶えていく場所っていう場所なので、ぜひ 来ていただきたいなと思います。お願いします。新橋ビジネスフォーラムでお待ちしてます。はい、それでは
このラジオが
あなたの夢の扉につ
ながりますように。
ではまた次回。